木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山県立大学大学院非常勤講師の久野利則康さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
ちょっと硬いかもしれませんけれども、はい、自治体に本当に必要なものは何かということで、
なんかインフラ整備っていうのがパッと出てくる、そうではない
ですね。道路とか橋とかね、そういうちょっと物理的なところももちろんあるんですけれども、この地域の中では絶対できないものっていうのが2つあって、
はい、
これが医療と教育なんですね。で、教育できるじゃないかっていう話もあるかもしれませんけれども、人数が少ない、中山間地みたいな地域の中で教育やるのも、まあ、かなりの負担がかかりますよね。で、医療となるとこれは高度な教育を受けた専門家しか扱えないですから、
はい、
あの医療と教育っていうものを、切り離して自治体っていうのはちょっと考えられないなと。本当に本当に究極に必要なのはっていうと、この教育と医療かなというふうに思います。で、富山も考えた場合に、この医療は富山大学の中に医学部がきちっとありますし、はい、看護学校もありますので、それらをきちっとこう提供していただける、その土台っていうのはあるわけですね、はい、高度なあの医療施設も富山たくさんあります。で、そういう意味ではあの富山の医療っていうのは、特に子ども向けの医療なんていうのは高度で、まあ、ヘリコプターでね、
はい、
こう外からこう持ってきたりとか患者さんを、そのぐらいのことをやってますけれども、でそれが1点と、でもう1点は教育の部分だと思うんですよね、はい、で教育はあの私が富山に来てびっくりしたのは、まあ、私立の学校はあるとはいえ、首都圏に比べたら私立の学校が少なく、どちらかというともう小中高と公立に全部行くと、
はい、
でこの公立の、教育が、かなりレベルが高くて、多くの学生がもうあの学力が、非常にあの高い状態で、まあ、関東や、中部関西圏といったような大学に進学できるといったようなところで、そういう意味では公教育は ある意味成功している県なのかなというふうには思います、
はい、
でそういう意味ではこの私が今日お話ししたこの自治体に本当に必要なものはっていうと、教育医療っていうのは富山は恵まれていて、で、まあ、これはよく言われることなんですけれども、これはもうお金を出さないと受けられないものであると、そして私たちは必ず必要なものだというふうに、言われてますから、で これらをこうどう整備して、そしてどのように自治体が提供できるかということで、実際ここにいわゆる商業的なものを入れてしまうと、お金がないと医療が受けられない、これはあのね、太平洋の向こうのとある国が、
はい、
そうですけれども、無保険の人はね、歯医者に1回行っても8万円とかね、日本なんかだと多分 2,3 千円ですよね、保険か
ければ ね、
はい、本当にそんな話になってきますので、はい、あと教育も、これはあまり知られてないんですけど、アメリカで有名なハーバード大学とかね、まあ、これは円ドルのレートがありますけれども、およそ1年間の学費が400万と言われてますから、4年間で1600万、まあ、これはもうお金持ちしか基本的にはいけない、
はい、
ということになりますので、ですからその本当に自由な状態に、してしまうと、まあ、だから経済性をその中に盛り込んでしまうと実はものすごく高くなるので、そういう意味ではこの富山でのこの自治体のですね、進め方っていうのは、まあこの百数十年の中で培われてきたものだと思うんですが、私はなかなかいいモデルとして、他の、自治体に、もしくは、他の国々のですね、地域にも、一つモデルとして提案できるんじゃないかなというふうには考えてます、
はいはい、この水準をこうキープしつつさらにこう進化していくというところがこれから富山にも求められるんでしょうかね、
でそこから次のステップということなんですけれども、これはあれですね、人口増ですね、はい、こういうようなしっかりとした社会サービスが受けられるところで、安心して教育が受けられて、そして安心して医療が受けられるところ、まあ、こういう地域に、住んでみたいなと思う人が出てきて真剣にそして、移住してもらうというところで、富山っていうのは一つ新幹線も通りましたし、大きなポイントかなというふうに考えています 、
はいはい、本当に自然がいっぱいですし、学生さんもね、あの体験で、来ていろいろとこうアイデアも出していただけるところなので、県外の皆さんはですね、ぜひちょっと富山に足を運んでいただければと思います、
そうですね、
はいはい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山県立大学大学院非常勤講師の久野利哉さんでした。